アーメン。今日は三世代礼拝ということで、このようなものに御言葉を取り継ぐ恵みに預からせていただいている、主とまた八塚先生に感謝したいと思います。本日、昨日から八塚先生、峰口先生、また赤塚大輝先生ご夫妻は、今後の教会の前進のために教会研修に行かれています。本日お戻りの予定ですけれども、旅の安全、また祝福のためにぜひ覚えていただけたらなと思います。また司法に書かせていただきましたけれども、野球教室イーグルスがスタートをすることになりました。ハレルヤね、何のことかって思ってる方もいるかもしれませんけれども、30年前私も所属していました。本当に日曜の朝7時ぐらいから毎週練習して、それで教会学校に行くという、今親になって考えてみると、本当にそこで教えてくださった大人たちの献身っていうのは本当にすごい尊いものだったなっていうのを教えられて、また感謝しております。今回も、高千兄弟、また幸喜先生、また早川和樹兄弟が立ち上がってくださり、野球教室を再び持てることになりました。野球界の祝福のためにもお祈りいただけたらなと思います。私が関わっているジスプというスポーツミニストリーでは、このタイミングでスポーツコアという、番組を YouTube などで配信する番組を立ち上げ、ソフトバンクのサファテ選手、熱心なクリスチャンなんですけれども、そのインタビューを2週連続で配信しております。主が野球のトップのレベルから少年野球まで祝福しようとしておられるのを感じ、感謝いたします。このためにぜひお祈りいただけたらなと思います。またライトアスクールの案内も、もう一度緊急事態が明けたということで配らせていただきました。この働きのためにもぜひ続けてお祈りいただけたらなと思います。感謝いたします。緊急事態が明けて、皆さん久しぶりですかね。はい、やっぱりこの空気ですね。はい、私子供の働きでいつもメッセージを取り継がせていただいているんですけれども、大事にしているのは一方的に語らないということです。一方的に語ると子供はもう聞いてくれないんですね。なので一番初めにまず問いかけてから、それで、リアクションを受けて、この先生は私の話聞いてくれるっていう、ことを教えてからメッセージすることにしています。今年の年初から1月から3月まで水曜祈祷会でメッセージ連続で取り継がしていただいてたんですけれども、私毎回子供たちと同じように皆さんに問いかけてるんですね、大人に。そうするとさっきと全く同じ空気になりますね。ね、この空気ですね。3ヶ月連続で問い続けたので、もうこういう空気になっても何とも思わなくなりました。主が強い心を与えてくださったことを感謝いたします。早速、今日の御言葉、開いていきたいと思います。6月は聖霊について語られています。先週も燃え続けて拡大するイエス様の教会、その前は揺り動かされない御国、そしてその前は、聖霊に満たされ前進する教会と語られています。今日も聖霊について主が導いてくださることを、語らせていただきたいなと思います。すで、に開かれている御言葉ですけれども、ヨエル書の28の 2の28から29までを一緒に朗読して御言葉の時を始めていきたいと思います。ヨエル書2章28から29までです。それでは主の御言葉をご一緒に朗読したいと思います。せーの。その後、私は私の霊をすべての人に注ぐ。あなたの息子や娘は予言し、年寄りは夢を見、若い男は幻を見る。その日、私はしもべにもはしためにも私の霊を注ぐ。アーメン。いつも子どもたちのためにお祈りいただき感謝いたします。八塚先生からこの箇所からすべての世代に主の霊は注がれるのだと語っていただきました。今は人数制限のため子どもたちは下で礼拝を守っていますけれども、主がディスカバリー礼拝の中でも豊かに働いてくださっていることを皆さんにお分かちしたいなと思います。私このディスカバリー礼拝に出させていただいて、あることに気づいたんですね。それは聖霊様を求める時に、聖霊様の法について語り、子どもたちが聖霊様を求めるときに、本当に主が子どもたちの心を捉えるなっていうのを、発見しています。はっきり覚えているのは2019年なんですけれども、その時教会見学にある新学生の方が来られていました。ペンテコステのシーズンだったんですけれども、主が聖霊について語るように導き、いてくださり、その後聖霊について祈る時が持たれました。子どもたちは本当に一生懸命主の霊に唱えられて祈り続けました。そしてその新学生は終わった後本当にびっくりして、峰口先生、驚きました、感動しました、子どもたちがこんなに主の霊を求めるなんて、いつもこんな感じなんですかって質問されたんですよね。私思わず、あ、いつもそんな感じですよって嘘をついてしまいましたね、信仰によってちょっと語ってしまったのかもしれないですけれども、ちょっと、その背伸びをしてしまったので、はっきり覚えてるんですね。そう。でも、本当にその新学生の人がいろんな教会を見ていく中で、驚くぐらい子供たちに聖霊の豊かな注ぎがあるんです。今年のペンテコステのシーズンも聖霊について、このところでも求める祈りが熱心に捧げられていましたけれども、この下のディスカバリー礼拝の中でも聖霊様を求めるように導かれました。そして子供たちが熱心に祈り始めます。10分15分経ちます。さすがに子供たちなので、ねえ、ちょっと辛いだろうと思って、けれども本当に主がご臨在してくださり、求める心を感じたので、ちょっと疲れたお友達は後ろに下がって、石井先生がいるのでそのところで楽しい文休を持ってくださいと案内しました。私は 2,3 人が残ると思ったんですね。けれどもその逆で後ろに行ったのは1人2人で、他のメンバーは主が捉えてくださり30分祈り続けました。主が子供たちに御霊を豊かに注いでくださり、その中で聖霊体験をする子もいましたけれども、主が特別に子供たちにこの御言葉通りのことを成してくださっていることを感謝いたします。昔はキャンプで ね、お泊まりがけのキャンプの中で、2日目、3日目の中で、深い臨在の中で、聖霊のバプテスマを学生たちが受けるという流れがありました。けれども、今は、この日曜日の礼拝の中で、聖霊様の豊かな働きが子供たちの中にありますから、感謝いたします。そして同じ聖霊様がすべての世代を導き、また聖霊様がすべての世代を満たしてくださっていることを感謝いたします。子供たちからお年寄りまでが主の霊が注がれる時代がもうすでに来ているから感謝いたします。そして今日はその28節3世代の聖霊の注ぎですけれども、29節、三世代礼拝ですけれども、その次の箇所を語るように導かれています。ヨエルの3の29。その日、私はしもべにも、はしためにも私の霊を注ぐ。このところから、主の、満ち溢れる恵み、主のしもべに注がれる特別な恵みを私たち今日を受け取っていきたいと思います。しもべはヘブライ語でエベドという言葉が使われています。しもべ、奴隷と訳されています。たくさん聖書に出てきて600回以上出てくる言葉かと思います。そして旧約聖書を見ると、アブラハム、ヤコブ、モーセ、ダビデ、ダニエル、イザヤなど、多くの信仰の偉人たちが、神のしもべ、私のしもべ、エベドと呼ばれています。それは最高の名誉でした。神のしもべと呼ばれることは、神のしもべとなることは、最高の栄誉だったのです。けれども、イエス様の時代には、そのような、しもべの祝福が失われてしまっていました。大祭司のサドカイ人たちは、神のしもべというよりも、権力やお金のしもべとなっていました。パリサイ人たちは、自分たちのルールや伝承のしもべとなり、イエス様と共に歩んだ十二弟子でさえ、しもべではなく、誰が一番偉いのか、十字架の前で争っていました。しかし、イエス・キリストは、そのような中にあって、完全な神のしもべとして、この地上を歩んでくださったことを感謝いたします。マルコの10の45を一緒に開き、朗読したいと思います。では、マルコの10の45、一緒に主の御言葉を朗読しましょう。せーの、人の子が来たのも使えられるためではなく、かえって使えるためであり、また多くの人のための贖いの代価として、自分の命を与えるためなのです。アーメン。イエス様は、しもべとして地上に来られました。そして十字架にまでしもべとして神様の御言葉に忠実に従い通してくださいました。そしてイエス様は十字架からよみがえり、そして聖霊の降臨を約束し天に昇られました。その後ペンテコステの日に聖霊が注がれ、それ以降弟子たちは作り変えられて、弟子たちもしもべの歩みをするようになりました。自分自身をしもべと表現し、しもべとしての歩みが聖書のあらゆるところに記されています。そしてイエス様を信じている私たちも、主人ではなくてイエス様のしもべになる恵みが私たち一人一人のうちに今日も開かれているから感謝いたします。今日は人たちが 初めて主のしもべと宣言した使徒の4章から、主のしもべとなる祝福を一緒に受け取っていきたいと思います。まず使徒の4章、24節を一緒に読みたいと思います。主がこの季節導いてくださっている箇所であります。ご一緒に朗読したいと思います。せーの。これを聞いた人々は皆心を一つにして神に向かい声を上げていった。主よ、あなたは天と地と海とその中のすべてのものを作られた方です。アメン。感謝いたします。一番目のポイントは、主のしもべはイエスは主とどんな時にも礼拝しますです。この主よ、あなたはと、祈り始めていますけれども、この主という言葉は通常キュリオスというギリシャ語が使われていますけれども、ここの主はデスポタという使徒行伝ではここだけしか使われていない言葉が使われているのです。この言葉は英語の先制君主や独裁者と訳されるデスポットの元となった言葉で、絶対的な権力を持った王様に使われるような言葉です。この使徒の手紙4章までの流れを説明すると、一章でイエス様は聖霊を約束し天に昇られました。二章で聖霊が注がれました。三章で、美しの門にいる、足苗の人が金は金は私にはないわという私にあるものをあげようと言って癒されました。そして多くの者が救われますが、それと同時に人たちは捕らえられて、初めて逮捕されるということが起こっています。そして釈放されて宣言した祈りが、今日今読んでもらった主よ、あなたは天と地と海とその中のすべてのものを作られた方ですという祈りなのです。弟子たちは初めて逮捕者が出たのです。動揺して、イエス様、あなたはどこにいるんですか、あなたの力が弱かったんじゃないんですか、私たちを見捨てたんじゃないんですかと主の主権を疑ってもしょうがないかと思いますけれども、弟子たちは違ったんです。ますますへりくだって、通常と違う主デストポタという言葉を使って、このピンチな状況であっても私たちの主権は、私たちの主、私たちの王様はあなたなのですと主を礼拝する者へとなっていったのです。自分の思い通りになっているときは誰でも主権者に従うことができますけれども、自分の思っていないことを言われたときに、本当にその主権者に従っているかが試されるとかと思います。私は大学時代セブンイレブンでずっと4年間アルバイトをしていました。だいぶ長くアルバイトをしていたのでベテランになっていました。社員さんと若いアルバイトの人と3人で入ることが多かったんです。そしてそのセブンには、決まりがあったんですね。それはゴミ箱ね、セブンイレブンにありますよね。そのゴミ箱は当然誰かが袋を縛ってゴミ捨て場に持っていくわけですよね。それは汚くて大変な仕事なので新人がやるって決まってたんですね。そうなので、新人時代はもちろんやらせていただいて、でもベテランになってきたんでその作業をすることはなくなっていました。でもある時、若い可愛い新人が入ってきました。その時に社員の人が言ったんですね。峰口くん、ゴミ捨てやってくれるってね。心の中がメラメラと してきました。今まで決まってたでしょうって。ねえ。この時にね、本当に怒りに似た感情が湧いてきたんです。でもその時もイエス様を信じていました。その時は本当に引きずっていたと思いますけれども、ゴミを片付けましたけれども、主が、主権者ですので、本当にこのバイトの、社員さんがそれを決める権利があるっていうことを理解し、その次からはできる限り笑顔で、はいと、いうようにしていきました。本当に主が、私のその本当に従うという姿勢を取り扱ってくださったことを感謝いたします。私たち一人一人にも同じような体験があるのではないかなと思います。思い通りにことが運んでいるときに主権者が誰なのかは明らかになりません。けれども自分の思い通りいかないときにあなたが誰を主としているかが明らかになります。弟子たちは思い通りにならない逮捕者が出たときに主よとデスポタと発言し主を礼拝しました。私たちもそのようなときにこそ本当の主権者を認めるチャンスとしてイエスは主と礼拝する者へと作り変えられていきたいと思います。使徒の4の24、ここに出ている御言葉を信仰告白として一緒に告白したいと思います。せーの、主よ、あなたは天と地と海とその中のすべてのものを作られた方です。アーメン。2番目のポイントに進みたいと思います。2番目のポイントは、主のしもべは御霊に導かれて大胆に御言葉を語ります。使徒の 4-29 を一緒に朗読したいと思います。使徒行伝 4-29。 はい、ありがとうございます。一緒に朗読しましょう。せーの、主よ、今彼らの脅かしをご覧になり、あなたのしもべたちに御言葉を大胆に語らせてください。アーメン。大胆にと訳されている言葉はギリシャ語でパレーシアという言葉が使われています。先週も意味が解説され、修法にもその意味が載っております。この言葉はすべてと発言という二つの言葉が一つになって結びついてできた言葉なのです。なので、ただ恐れず元気よく無鉄砲に発言するという意味ではなく、聖霊様が語れと言われていることをすべて自由に語らせてくださいという意味が含まれていると読み取ることができます。ルカの12-11-12も開きたいと思います。ルカ11-12。ルカ 12-11 ですね。はい、ありがとうございます。じゃあご一緒にお読みしましょう。せーの。また人々があなた方を街道や役人や権力者などのところに連れて行ったとき、何をどう弁明しようか、何を言おうかと心配するには及びません。言うべきことはそのとき聖霊が教えてくださるからです。イエス様はこのように予言されていましたけれども、実際に使徒の4章の中で使徒たちは逮捕され、権力者の前に連れて行かれたわけです。そして彼らは大胆にこの御言葉の通り、御言葉を解き明かしました。 その箇所も見てみましょう。使徒の4の13に戻りたいと思います。使徒行伝4の13。開けた方でご一緒にお読みしましょう。せーの。彼らはペテロとヨハネとの大胆さを見、また二人が無学な普通の人であることを知って驚いたが、二人がイエス様と共にいたのだということが分かった。アーメン。その弁明を聞いてきた人たちは驚きました。なぜなら弟子たちはラビ教育を受けたものではなかったんですけれども、自由に聖書を語り、聖書の専門家たちが理解することができなかったメシア予言を次々と解き明かしていったからです。なぜこのようなことができたのか、なぜなら聖書の本当の著者である聖霊様が彼らに語るべきことを教えてくださったからです。主のしもべは御霊に導かれて大胆に御言葉を語ることができるのです。私は救われてからずっと新しい魂が救われ、主の弟子となっていくプロセスに関わらせていただいていることを感謝いたします。その中で学ばせていただいているのは、聖霊様が導いているタイミングで、聖霊様が導いている言葉を語るときに、人は救われて主の弟子となっていくということです。関係づくりも大切です。時間を割いてその人に愛を表していくことも大切です。けれども、聖霊によるのでなければ、誰もイエスを主と告白することができないという御言葉の通り、救いは主のものなのです。主が働かなければ、人は救われないのです。そして私たちは主のしもべとして、この弟子たちのように大胆に御言葉を伝えるものへとさせていただけることを感謝いたします。私何度も話していますけれども、子供時代に言葉の障害があって人前で立って話すのが本当に大嫌いで避けているものでした。今でも人前で話すのは得意なものではないです。いつもメッセージの御用の時は主を語ることなどないのですと祈り始めます。ね、本当にないのです。けれども主がその旅ごとに語るべき言葉を本当に教えてくださるのですね。なのでこのように語ることができていることを感謝いたします。ただ教えてくださるタイミングが、ね、ギリギリであることが多いんですよね今日も夜中の12時ぐらいに教えていただいて急いで作り始めたので足りない部分あるかと思うんですけれども、本当に主が語ってくださっているメッセージなので、主が導き一人一人に御言葉を通して聖霊様がその御言葉を教えてくださると信じています。主は語れない私たちを大胆に御言葉を語るものへと作り変えてくださいますから感謝いたします。3番目のポイントに行きたいと思います。3番目、主のしもべは主の癒し、印と不思議の管となります。使徒の4の30をご一緒に朗読したいと思います。ご一緒に朗読しましょう。せーの。御手を伸ばして癒しを行わせ、あなたの聖なるしもべイエスの御名によって印と不思議な技を行わせてください。アーメン。この印と不思議という言葉は出エジプトの時に最初に出てきます。出エジプトの 7-3、 私が読みします。出エジプトの 7-3、 私はパロの心を固くなにし、私の印と不思議をエジプトの地で多く行う。印と不思議はイスラエルを救うために用いられたのです。当時の大国だったエジプトから奴隷のイスラエルを救い出すことは人間的には不可能に思えました。けれども主は印と不思議、数々の奇跡をもってイスラエルの民を救い出されたのです。主は救うと言ったら救うお方です。イスラエルを救うと書かれているので、どんなに難しい状況であろうとも、主は印と不思議な技を持ってイスラエルを救ってくださる方であるから感謝いたします。そして、イスラエルのように救い出せないように見えるすべての人を主は救い出すことがおできになるから感謝いたします。金持ちが、救われるのは、ラクダが針の穴を入るのと同じように難しいと語られた時に、人にはできなくても神にはできるのですとイエス様は言われました。私たちがどんなに難しいと思っていても、不可能に見える状況であっても、人にはできなくても、神にはできるのです。私たちにはどうしようもないすべての病、また頑なに対して、私たちは神のしもべ、モーセのように、主のしもべとならせていただき、主の癒し、印と不思議の管として、用いていただきたいと思います。このところで、すでに明かした証ですけれども、私は2011年に突然耳が半分聞こえなくなりました。その時に一人の牧師先生、名前も顔も知らない牧師先生でした。会ったこともない牧師先生が、このような集会の中で突然この中で耳の半分聞こえない人がいます、その人は癒されますと宣言し、私の耳は癒されました。主が癒しの器、主のしもべを送ってくださったことを感謝いたします。そしてこのほとんどが救われてないこの国においては、主は主のしもべを必要としています。癒しの管となる人を探しておられます。印と不思議を救いのために行う人々を探しておられます。ここに私たちがおります。主の管と喜んで鳴らしていただこうではありませんか。この4の30の御言葉も信仰告白として一緒に朗読しましょう。せーの、御手を伸ばして癒しを行わせ、あなたの聖なるしもべイエスの御名によって印と不思議な技を行わせてください。アーメン。4番目のポイントに移りたいと思います。4番目のポイントは、主のしもべは自分の権利を放棄し、主の復活の証人となります。アーメン。使徒の4の32、33を一緒に朗読したいと思います。ご一緒に朗読しましょう。せーの、信じた者の群れは心と思いを一つにして、誰一人その持ち物を自分のものと言わず、すべてを共有していた。使徒たちは主イエスの復活を非常に力強く証しし、大きな恵みがそのすべてのものの上にあった。アーメン。私たちの価値観は、お金や資産をより多く持った方が良いという世の中の中に生かされています。そして自分の成功が 評価される世の中の中に置かれています。しかし、人たちの価値観は違いました。当然、自分のものだと言って良いものを手放し、それをみんなのものとしていったのです。そして、自分が成し遂げたことではなくて、主イエス様の復活の証人となっていきました。この最後の箇所には、大きな恵みとがそのすべてのものの上にあったと書かれています。大きな恵み、メガスカリスという言葉が使われていますけれども、偉大な恵み、途方もなく大きな恵みという意味です。その恵みがすべての人の上にとどまっていたのです。私たちは御言葉から受け取りたいと思います。私たちが何かを得て何かを蓄えることが祝福、恵みなのではなくて、主のためにそれを捧げさせていただく、主のためにそれを使っていただくことが大きな恵みなのです。そのことを私たち受け取りたいと思います。そして自分の成し遂げた何かを語ることではなくて、ただイエス様が復活してくださったイエス様が私たち一人一人に成してくださった証を大胆に述べ伝えていく。これが私たちの恵みなのです。今日もこの群れの中に主の大きな恵みが注がれているから感謝いたします。それは自分自身で蓄えていく祝福ではなくて、主が与えてくださった祝福を豊かに使っていく祝福です。主のために捧げていく祝福です。時間や賜物を自分のものとせず、経済を自分のものと言わず、これは主のものですと言って捧げていく、このところに大きな恵みは注がれているのです。そして自分が何かを成し遂げる自分中心の視点ではなくて、主が私に何をしてくださったのか、それが私たちに注がれている大きな恵みであるから感謝いたします。私自身ものことを考えるならば、本当にこの主の御言葉と遠く離れているものでした。罪深いものでした。地理的にも離れていますし、清さの面でも離れているし、あらゆる面でイエス様と出会えないものでした。けれども、こんな私にイエス様が出会ってくださる、そしてイエス様がしてくださったこの恵みを語ることができる、この大きな恵みがこのものにも注がれていることを感謝いたします。そして私の人生を主に捧げることができる恵みを感謝いたします。私の持っているすべてのものは主に捧げられていくものであるから感謝いたします。今日もその恵みがここにいるすべての人に注がれていきますから感謝いたします。最後に一言お祈りしたいと思います。お祈りいたします。人たちは主イエスの復活を非常に力強く証しし、大きな恵みがそのすべてのものの上にあった。主よ、あなたの皆を褒めたたえます。私たちが神様のしもべと呼ばれるこの恵みを感謝いたします。 モーセのようにダビデのようにダニエルのように私たちを神様のしもべとして召し出してくださっていることを感謝いたします。イエス様が私たちのしもべとなって本当にゴミ箱の中にいたようなものでしたけれども、私を洗い清めてくださり救い出してくださり、今このところに立たせてくださっています。そして私は主のしもべとして大きな恵みを受けながら、主よあなたのしてくださった恵みをあなたに与えてくださった素晴らしい証の技を述べ伝えるものへと作り変えられていくから感謝いたします。今日の主の御言葉を感謝し、イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。